それではメンバーの平綿さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
平綿さん、先ほどお名前をお伺いしたときに平綿ですと手話で名前を表現なさっていたんですけれども、平綿さんの平綿は結構分かりやすかったですね。
ありがとうございます。平綿の平は平という字なので、両手で平というイメージを持って手話を教えていただきました。
綿もこうふわふわした、あれは綿をイメージしてるんですか？
そうです、真綿の綿なので柔らかいって両手でやると綿のイメージがつくので、そういうふうに手話をした方がいいですよという先生に教えていただいて、平綿という自分の名前の手話を覚えました。
このサークルで例えば手話を習うってなった時に一番最初に覚えた手話は何だったんですか？
そうですね、やっぱり自分の名前からスタートしましたね。その方が入りやすかったので、その後は指文字あいうから50音の文字を一つずつ覚えました。
やっぱり身近な名前とか挨拶とかそういったところからやると、日常使う場面もそういったものの方が多いですもんね。
そうですね、そうするとその手話が分からなくても指文字で伝えることができるということを教えていただいたので、指文字は必ず覚えた方が自分にとっても得ですよっていうお話でした。
ではこちらのサークルに入ってよかったなと思うことは何かございますか？
年齢層が様々ですので、交流の場としてすごく毎回楽しく参加させていただいてます。
サークルの雰囲気はどうですか？
女性が圧倒的に多いんですけれども、いつも皆さん明るいので、手話だけの話題ではなくって、日常生活、例えば家族のことだったり仕事のことだったり、いろんな話をしながら大変盛り上がってるサークルです。
それからこちら先生がお二方いらっしゃるということなんですけれども、はい、先生はどういった先生ですか？
一人の方はここの御所の地域に住んでいらっしゃる桜井先生という先生なんですけれども、こちらの方は男性の方で、すごく大きいバイクを乗っている方で、明るくてすごくユーモアがあふれる先生です。もう一人の先生は女性の方で、もうお子さんが結婚されてておばあちゃんなんですけど、とても若々しくて可愛い女性の先生がいらっしゃいます。
先生に教えていただいたことの中で何か印象に残っていることはありますか？
神奈川県は神奈川県、例えばちょっと九州の方行くと手話の内容の言葉の内容というんですかね、ちょっと方言があるように手話にもちょっと変化があるようで、その辺の面白さもいろいろ少しずつですけど教わっています。
これからもどんどんいろいろ吸収したいなとか、楽しみも膨らみますね。
そうですね、長い文章を喋れるようになるとやっぱり自分のスキルアップにもなりますし、楽しみの一つにもなってきます。
はい、では今後もサークル活動ぜひ楽しんでください。平綿さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
メンバーの白川さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
白川さんはどうしてこちらのサークルに入ったんですか？
友達が東京にいて、その方がろう者なんですね。だから何とかしてその人とお話ができたらいいなと思いながら、もう何年も経ってしまったもんですから、とうとうこの辺でなんかちょっと頑張って手話を習わなきゃいけないなっていう気持ちになったところに、ちょうど公民館から募集があったんですね。それがまあきっかけという、前々から心の中でちょっと温めてて、そういうサークルがあれば行ってみようかなぐらいな、講習会ですね、講習会があれば行ってみようかなっていうような気持ちでした。
もともと関心がおありだったということなんですけれども、はい、実際にサークルに入って手話をやってみてどうですか？
家に帰って練習をね、復習すると少しいいんでしょうけれども、ここに来てお勉強したからっていうことでちょっと安心してしまって、次のサークルの時にわあどうしましょうっていう感じで、いつもヒヤヒヤしながらやってくるんです。はい、
こちらのサークルの雰囲気はどうですか？
市民センターの職員さん3人入られていますから、雰囲気をね和らげてくださるし、楽しそうなお話をして緊張を解くようにさせてくださるので、それも本当助かります。こう気楽な雰囲気で、
はい、楽しく和やかな雰囲気の中で皆さんで手話をなさってるんですね。
そうですね。
毎回サークルに来るのも楽しみなんではないですか？
まあ私も習おうというね決心をしましたから、少しね続けてみなきゃね上達もないだろうし、時間かけて習っていければいいから、あんまり気にしないでやっていこうみたいな気持ちです。
では今後もじっくりマイペースに手話を楽しんでくださいね。
ありがとうございます。
白川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは以前手話講習会の講師をなさっていた佐々木さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
手話講習会では講師をなさっていたということなんですが、現在はサークルのメンバーとして活動していらっしゃるんですよね。
はい、そうです。楽しくやらせていただいてます。
講習会の講師など他のところでもいくつかこう教えるということをなさっているということなんですが、手話を教える際に心がけていらっしゃることがあれば教えてください。
は
い、
手話というのは聞こえない人の言語なので、その言語を広めていくということと、聞こえない人の権利を守っていくというところを注意しながらコミュニケーションを大事に進めています。
手話を初めてやりますという方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、初心者の方に教える際にはどういったことに気をつけていらっしゃいますか？
手話の形にとらわれず、とにかく伝えるという気持ちを大切にして、ジェスチャーとかいろいろな方法で手真似とか何でも伝えようという気持ちから始めて、それから呼び文字とかそういう形で単語を覚える形っていう流れをいつも作ってます。
佐々木さんは手話歴はどのくらいになるんですか？
長いんですよね。もう本当15年ぐらいやっています。はい、なかなか実りはないんですけど。
手話を続けていてよかったなと思う時はどんな時ですか？
聞こえない人と話ができることと、あと本当に今まで見えなかったものが見えてくる、本当に自分を高めてもらえるものだなっていうことを思います。ただ難しくて奥が深いなっていうことをいつも反省しながら勉強してます。
それではこちらのサークルの雰囲気はどういうふうに感じていらっしゃいますか？
そうですね、講習会終わってから間もなく立ち上げたサークルさんなんですが、アットホームでもう笑顔が絶えないっていうか、課題があっても途中で中断しても楽しくみんなが納得するまで進めていただけるっていうような内容で楽しいです。
ではこれから手話を始めてみたいですとか、手話に興味を持っている方に何かメッセージがあればお願いいたします。
はい、まずは一歩を踏み出してもらって、とにかく進んでみなければわからないので、聞こえないからといってこう声かけないとかではなくって、何かの方法でも、どんな方法を使ってでもコミュニケーションを取っていくっていうことが大切かなと思うので、まず一歩始めてみてほしいと思います。
佐々木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。